タマイルアルファ7の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。タマイルアルファ7の響き。今回もタマイルアルファこの人に聞く、このコーナーからスタートとなります。タマイルアルファこの人に聞く。今回お話を伺いしますのはシンクタンクソフィアバンク代表でいらっしゃいます藤沢久美様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。久美さん、肩書きなどを拝見してますとたくさんお持ちなんですけれども、藤沢久美さんっていうのはどんな方なんですか？
どうでしょう、私はその仕事基本断らないっていうふうに決めていて、やれるチャンスがあるものは全部やってみようと思っていると、今みたいにいろんな肩書きになってしまったっていうのが現実だと思います。
いくつぐらいの肩書きをお持ちでいらっしゃいますか？
いや、数えたことがないので、国のその審議会の委員とかそういうのを足せば20個ぐらいあるんじゃないですかね。
これまでにびっくりするような依頼とかはあったんですか、お仕事で？
というとどうですかね、ダボス会議っていう世界の国家元首とか大企業のリーダーが集まる世界経済フォーラムっていうところからヤンググローバルリーダーに任命しますっていうのが来た時はちょっとびっくりしました。
それはどういったことをされたんですか？
これはですね、まあ、責任があるわけではなくて、そのダボス会議というのに参加ができますと。そして参加をさせてあげる代わりに世界の課題をいかにして解決するかを考えて、世界の人たちと一緒に解決をするアクションを起こしなさいっていう、まあ、そういうミッションをもらう、まあ、そういうものでしたね。とっても面白くて、私それまであまり海外とかで海外の人と仕事をしたこともなかったし、英語も苦手だったの、まあ、今も苦手ですけど、なのでとても苦労したのと同時にすごく客観的に日本を見ることができるようになって、私にとってはとてもありがたい機会になったと同時に、すごく自分っていうのが能力がなくて非常に非力な人間であるということも実感した衝撃の体験でしたね。
そうなんですね。お名刺を拝見してますとシンクタンクソフィアバンク代表ということなんですが、これはどういったものなんでしょう？
シンクタンクなので、まあ、世の中の先をある程度こう予測をしたり考えたりして、それを提案しかつ、まあ、実践していくような仕掛けをするというのが私たちソフィアバンクの仕事というか目指すもので、メンバーっていうのはそれぞれ自分でテーマを持って活動してる人たちのネットワークなんですね。だから会社の中にたくさん人がいて組織として動いてるというよりも、自分の足で立って新しいことに取り組んでる人たちがネットワークとして関係を持ちながら、お互いに助け合って本当に世の中に少しでもいいから変化を起こしていきましょうという、そういう人の集合体、ネットワーク組織っていう感じですかね。
ネットワーク組織なんですね。ではもうそれぞれが、まあ、いわば起業家というか社長でもあるということですか？
そうですね。なので有名な人で言えば、昔サッカーの日本の代表監督やってた岡田武さんもソフィアバンクのパートナーの一人で、彼は今愛媛県の今治でサッカーチームのオーナーになって、サッカーを通じた地域おこしをやってるんですけれども、そこなんかも同じシンクタンクソフィアバンクのパートナー同士として、私たちもいろいろブランディングのお手伝いであったり、新しいこの経営戦略をお手伝いして作ったりとか、まあ、そういうことをやったりしてますし、私が一方で国の方の仕事で新しくスポーツとかそういうものを世界に発信していくっていうようなプロジェクトをやるときは岡田さんにもメンバーに入ってもらったりとか、お互いにお互いのプロジェクトを手伝い合うっていう、そういう感じですね。
では最近では藤沢久美さんが携わっていらっしゃるものっていうのはどんなものがあるんでしょう？
最近は、まあ、この奈良で言えば、今奈良の観光協会の方で、まあ、新しく奈良にもっと人に来ていただいて、さらに奈良のいいものを見える化していくっていうようなプロジェクトをやりましょうっていうところで、そこのお手伝いを少し始めたので、週に1回ぐらいは奈良に来るように なりましたし、まあ、それ以外に今文部科学省の方でも、留学のプロジェクトであったり、それから日本の教育で素晴らしいものを海外に輸出していこうっていう考えがあって、その一部をお手伝いしたりしています。まあ、それ以外にはいろんな企業のアドバイザーとか、取締役をやっているので、まあ、そういうところで企業の経営者さんたちに新しいビジネスチャンスをご提案したり、企業同士をおつなぎしたりとか、そういうのは細かくいろいろやってます。
日本の中でここ奈良っていうところはどんなところなんですか？
奈良、私がその大学を卒業するまで奈良にいた時は何にもないとこだと思っていたんですけれども、長く東京にいて、そしてまた海外の人たちと仕事をするようになったら、奈良ってもう世界にないものすごく貴重な場所だと思います。じゃあ何が貴重かというと、一つは1300年以上前の歴史をそのまんま誰にも侵略されずに持ち続けてるっていう証拠が残ってるっていうのは世界では奇跡的な、世界遺産って世界にありますけどほとんど死んでいて化石なんですけれども、奈良は世界遺産が生きたまま残ってるっていう、すごく稀な場所であるっていうことが一つと、あと奈良というのは韓国語で国っていう意味だそうですけれども、国づくりっていうのを1300年以上前に海外の人たちに助けてもらって知恵や力を借りて作ったっていうことは、今世界がグローバル化していろんな国の人たちが一緒に物事を考えたり動かしたりする中でものすごいお手本になる、1300年前にやったことが今21世紀みんなが学びたいと思うことだなっていうふうに思っていて、そういう意味では奈良ってすごい歴史があると同時にすごい未来に対するヒントの山盛りある場所だなと思ってます。
久美さんご自身が大学生まで奈良にいらっしゃるときはそんなことは全然わからない、どうですか、それがいざ分かってしまった、その自分の違いっていうのはどんなところにありますか？
いや、分かってしまったらいても立ってもいられなくて、もっと多くの人にそれを知ってほしいし、もっとそれを世界のいろんな人のために役立てたいっていう風な気持ちが今とどまらなくなってきて、それで観光協会とかでお手伝いをしようかなと思って動き始めたところですね。
新たに奈良について学んだことっていうのはありますか？
いや、もう全てじゃないですか。さっきの奈良にその世界の人の知恵を借りて奈良という国を作ったっていうのは、もう本当勉強してなかったから、こう奈良にいた時はそんなこと考えたことも学んだこともなかったので、なんか大仏があるとかそのくらいしかイメージなかったんで、今学んだっていうところですね。
はい、じゃあ実際に今の若い人たちとかにも久美さんが声を大きくして言ってあげたいですよね。
そうですね。でもね、人に言われても人って学ばないと思うんですよ。だから自分で発見しなきゃいけないから、発見できるようなきっかけ作りをしたいなと思いますね。
久美さんご自身はここ奈良でどんな風なお子さんで過ごしてたんですか？
どんな子だったんでしょうね。今はいろんなところに出て行ったりしてますけど、割と自分では内気だったと思います。なんかあまり人前で手を挙げて発言したりとかそういうのは得意じゃなかったし、目立たない子だったとは思いますが、ただ親がいつも言ってたことが、人と同じじゃダメだよって言ってたので、とにかく人と違うことしなきゃってずっと思っていたのは事実です。
人と違うことっていうのはどんなことをしてたんでしょうね。
なのでなんかみんながある芸能人が好きとか言ってても全然好きじゃないっていうのは、好きじゃないから私はこっちが好きとか、あと図画工作とかでみんなでこれを作りましょうって言われても絶対誰も作らないものを作るとか、だから人とのコミュニケーションでいろいろ目立つことはしなかったんだけれども、自分が取り組むことに関しては割と我が道を行ってた気がしますね。
今の藤沢久美さんがあるのは小学校時代、中学校時代、いつの時代に一番影響を受けてますか？
それはね、小学校時代だと思います。小学校の5年生の時に大谷先生っていう先生が担任だったんですけれども、その先生が毎週とにかく自分で何かを調べてきてレポートを出しなさいっていう先生 でいいレポートを出したら学級新聞に書いてくれるんですよ。でそれがすごく楽しくて、私 いろんなことしました。毎週だったんでラムネ工場に行ってラムネどうやって作ってるのかとか、そういうの行ったり、あと当時ジャスコっていうのがあって、ジャスコに行っていきなりすいません売り上げいくらですかって聞いたら、売り上げっていうのはね人には教えられないもんなんだって言って、でも応接室に通してくださって、お店の方がいろんな話をしてくださって、あ、売り上げの他に利益っていう数字があるんだとか、そういうのを教えてもらったり、あと市役所に行って、奈良には公害があるんですかって言って、でなんか水の汚染とかそういう話を教えてもらったりと か、 なんかそういうのを調べてインタビューしてまとめるっていうのがとっても楽しくて、だからその時の自分で課題を作って調べてまとめる楽しさっていうのが今につながってるなってすごく思います。
小学校5年生のお嬢さんですよね。
うん、でもその時は別にすごくみんながやってたので、うん、クラス全員がやることなので、一人で行った時もあればクラスのお友達と行った時もあったので、別にその5年生で特別なことって感じは全くなかったです。
その11歳の女の子のしたことが今ここで役に立ってるっていうか、はい、ね、お仕事になったわけですよね。
なのですごく大谷先生には感謝してるんですけど、小学校卒業以来お会いしてないので、会いたくて会いたくてしょうがないんです。ラジオ聞いてらしたらぜひお会いしてください。
そのいろいろな調べた中で、先ほどそのお金という話が出ましたけれども、まあ、それも今の内田さんのお仕事の中では大変やっぱり考えなければいけないお仕事の一つだと思いますけれども、はい、その辺はどうですか。
そうですね、なんかお金のことって人前で話すことではないとかよく言われるんですけれども、やっぱりお金があって初めてやりたいことができるっていうのもあるので、もっとお金っていうものを当たり前にみんなが考えられるといいなとは思ってます。ただそのお金ありきで考えちゃうとこれまたいけないので、まず自分は何をしたいかとか、そういうことを明確にした上で、じゃあいくらお金が必要か、じゃあそのためには働いた方がいいのか、貯蓄をした方がいいのか、何をした方がいいのかっていうことを考えるっていうことで、やりたいこととお金の関係、そしてやった時にいくらお金を使うのかっていうコストの感覚、まあ、そういうものがより多くの方が当たり前のように考えられたらいいなっていうのはもうずっと課題にして持っていることですね。
どんなことを考えてもやはりお金がないといろんなことできませんよね。
おっしゃる通りなんです。なのでよく私はいいことをしてるから寄付をしてくださいっていう人とか、それからなんかお金を稼ぐことはなんか汚いことなので、私はそういうお金のことはっておっしゃる方もたまにいらっしゃいますけど、いやそんなことなくて、お金をいただくというのは稼ぐというのは人に役に立つこととか喜んでいただくサービスや物をご提供しているから、そのお礼でお金をいただいていて、そのうち少しだけ利益をいただくっていうのは次にまたお客さんにもっと喜んでもらうため の、 新しい費用として使うものであるので、まあ、稼ぐとかお金をいただくってことは全然汚いことでも恥ずかしいことでもなくて、喜んでいただいた証だというふうにもっとみんなが考えることで、働くことも同じで、働くことは辛いことなんじゃなくて、働いて誰かに喜んでもらってその結果お給料をいただけてるっていうような、なんかそういう風な文化に働くこととか稼ぐことが変わるといいなっていうのはずっと思ってますね。
いろいろな企業の方とお話しされることがあるかと思いますけれども、何かこう一つ統一してるものっていうのはあるんでしょうか。
統一してることっていうのはやはりその企業の人たちって何のためにこの事業をしているのかっていうのを明確に持ってらっしゃる企業さんは強い、なんか稼ぐために仕事してる会社は弱いし、やっぱり自分たちは何のためにこのじゃあ部品を作ってるのかとか、このサービスをしているのかっていうのを明確に言葉にされていて、社員の人たちも一人一人がそれを自覚していて、でその目指すものに対して自分ができることは何かっていうことを常に考えて実践されている会社はずっと収益も上がっているし、社員の人たちもブラック企業で働いている人とは違ってなんか楽しそう、大変なんだけど楽しそうっていうのはありますね。でこれからの時代って第4次産業革命とかって言われて、ロボットとか人工知能とかが人間の仕事の大部分を 取って変わりますよって言われてますけど、逆にだからこそ人間にしかできないことが大事になってきて、そうすると職場っていうのは辛い単純な仕事は全部ロボットとかに変わっていくので、人間がやれることっていうと、人間ワクワクした時に一番いい仕事できるから、そういうワクワクできるような環境を作った会社がもっと伸びていくと思うんですね。じゃあワクワクするってやっぱり目標があって、その目標を一つでも二つでも実現していた時ってワクワクしてもっとやろうと思えるので、やっぱり元に戻れば何のために働いているのか、何のためにこの仕事があるかっていうのを明確にして、現場の人たちにそのある程度仕事を任していけるような会社っていうのがこれからもますます伸びるし、これまでも強いなと思いますね。
こう奈良にはあまり大きな企業がなくてっていう話は聞きます。でもここはやはり奈良は観光のことっていうのは切り離せないですよね、うん、
いやそうですね、奈良ってまあ観光、まあ、これだけ世界遺産があってお寺があって歴史があれば観光というのは切っても切れないと思いますね。はい、
そこで今回その観光に携わることでお仕事をされることになったということですけれども、うん、3月にシンポジウムが開催されたということですが、
私の中では今回シンポジウムをやれたんだけど、あんまり観光というふうに思っていなくて、その奈良という場に来て多くの人がこう新しい刺激を受けて新しい発想を生み出してくれたらいいなと思ってるんです。なので観光というよりもいろんな人たちが奈良に来て発見をしてくれて、でその人たちが発見してくれたことを通じて奈良の人たちも、うわ奈良ってこんないいとこあったんだって自分たちの良さを発見する、なんかそういう発見の機会作りをしたいなって。
まあ、牛田さんはお仕事の拠点は東京に持ってらっしゃいます。でも奈良県出身ということですから、はい、奈良に帰ってこられることは
将来的にはやっぱり奈良に帰ってきたいなって思ってます。東京もとてもスピード感があっていいんですけれども、やっぱり奈良の方が持ってるものがすごいなと、世界とつながるっていう意味では奈良ものすごい可能性があると思うので帰ってきたいなと思ってます。ただ東京のような合理的にものが進められるかっていうと必ずしもそうではなくて、東京以上に人間関係の難しさみたいなものがあるので、そこをこれから体験していく中で私が奈良に本当に帰ってこれるのか、やっぱり奈良難しいってことにならないといいなって思いながらこれから勉強ですね。はい、
ありがとうございます。では番組の最後に大切にしてらっしゃるお言葉を教えていただきたいです。
はい、これはよく母からも言われていたことで、感謝という言葉ですね。やっぱり感謝がないと不吉なことですよっていうことはよく言われたので、とにかく感謝をすること、それはいいことしてくれたから感謝じゃなくて、悪いことがあってもいいことがあってもそれは何かを教えてくれてることであるので、全ての出来事に対してまず感謝をするっていうことは難しいんですけど大切にしてます
私も今日お話を聞かせいただいたことに感謝してます。
ありがとうございます
ありがとうございます。タマイルアルファ、この人に聞く、今回お話をお伺いしましたのはシンクタンクソフィアバンク代表でいらっしゃいます藤沢久美さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シルクロードの夢乗せて人も文化も奈良を目指した、未知なるものへの夢と挑戦、奈良から包む技術を、パッケージの未来の先端の大新加工。
たまゆら劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本、小野小町。出演、住のり子。玉ゆら劇場、お金と仕事。小学校の時のこと、先生から、大きくなったら何になりたいですかと聞かれて、私はこう答えた。お金持ち！お金持ちになりたい！他の子たちは、看護婦さん、運転手さん、学校の先生、歌手 などなど。それに比べれば、確かにお金持ちはまるで夢がないとなるか。先生は困ったなぁという目で私を見た。お金持ちか。でもそれはなりたい仕事じゃないよね。確かに職業お金持ちというのは変だ。仕事をした結果お金持ちになるのだから。お金持ちになれば何でもできる、そう言っていたのがおじいちゃん。一人暮らしのおじいちゃんの家に遊びに行くと必ずその言葉を聞いた。おじいちゃんの口癖なのだ。お金があれば何でもできる、お金を持っていると人も寄ってくる、楽しいぞ。おじいちゃんが私にこう言うので母はよく怒った。子供にお金お金って言わないで。この間学校で先生から何て言われたと思う？この子大きくなったら金持ちになりたいって言ったのよ。けれどおじいちゃんも負けてはいない。儲けるときはガーンと儲けるんだ。いいか、ちまちま毎月給料もらうような仕事はつまらん。この言葉が母の怒りを爆発させた。どんなにちまちまでも毎月お給料があるのがどんなにありがたいか。そんなこともできない父さんが何が金持ちになれよ。いい、もう二度とおじいちゃんのところへ行っちゃダメだからね。こんなことがあって本当に母は二度と私をおじいちゃんのところには行かせなかった。大きくなるにつれて母があれほど怒った理由も分かってきた。おじいちゃんは儲け話があるとすぐにそれに乗って借金を山ほど作ったという。そんな母にしてみれば、孫の私に金持ちになれなんていうおじいちゃんはとても許せなかったのだろう。でも今はとってもお金が欲しい。大学4年になった私、仲良しの友達との話はエントリーしたけどダメだったとか、面接も受けられなかったとか、とにかく厳しい。そんな中あまりに手応えがないので、友達の一人がポツンとこんなことを言った。あー、誰か私たちのために会社を作ってくれないかな。そうか、そうすれば確かにみんなそこで働くことができる。ほら、学園祭で私たちが企画したカフェ、お客さんよく入ったじゃない。あんなお店みんなでできたら楽しいな。友達とそんな話で盛り上がった。私はなんだか俄然やる気が出て、お店ができないかいろいろ調べてみた。いい場所があれば不可能でないかもしれない。ところが友人たちも話をした時にいいなと言っていたのに、私がカフェのプランを話すと、嘘、そんな夢みたいなことって切るわけないじゃない。だいたい全員のお給料出すのにどれだけ売り上げがいると思ってるのよ、と完全否定された。確かにそうだけれども、私はどうしたらお店ができるか、それを考えている時はとても楽しくて、はじめは儲け云々よりも我慢すればいいじゃない、そんなことばかり考えていた。仕事は甘くない。でも何もないところから考えるってなんて楽しいんだろう。ふーん、面白いね、やろう。一人だけこう言ってくれた友達がいた。花代ちゃんだった。花代ちゃんは友達の中でも一番ぽーっとして頼りにならないタイプ。こんなに就活が大変なら家でお料理の勉強でもしていいご縁を待とうかな、なんて言っている笑顔が取り柄の女の子。そんな花代ちゃんが積極的にやろうなんて言うので、みんな大笑いした。それで私は逆に心が決まった。よし、花代ちゃんとやってみよう。ある日、就活どうなってるの？と母が聞いてきた。それで正直にカフェを花代ちゃんと二人でできないかと思っているということを伝えた。案の定母の表情はみるみる変わった。自分でお金儲けなんてできるわけないでしょ。毎月お給料をもらえる安定した仕事がいいに決まってるじゃないの。母の大きな声にびっくりして父がリビングに降りてきた。母はすごい剣幕で父に、 私が就活もせずに夢みたいなことを言っていると伝えた。すると父は意外にも、
そうか
と言った。そしてふっと笑って、
お前おじいちゃんに似ているのかもしれないな。
この父の言葉に母は唖然とした顔になった。そしてバタバタと2階へ上がってしまった。
昔ママがおじいちゃんと話しているのを聞いたことがある。なぜパパと結婚したかっていうと、パパがサラリーマンだからって、毎月決まった給料があるからだって。
それを聞いて私は、は？と思った。それが結婚する理由の一番になるわけ？それじゃパパでなくてもいいじゃない。けれどパパは怒っているようでもない。
ママはおじいちゃんがいろんな事業に手を出して、いい時も悪い時も知ってる分、落ち着いた暮らしがしたかったんだろう。お金持ちでなくても。だからまあパパも逆に会社辞めずに頑張れたわけだ。
会社を辞める？パパの話はこうだった。同じ会社の同僚で仲の良かった同期の人が、会社を辞めて一緒に起業しようと誘われたという。お前と一緒ならお互いの得意分野を武器にいい仕事ができると思うと、熱心に脱サラしようと誘われたらしい。でもパパは会社を辞めなかった。それってママや家族のため？と私は尋ねた。
そいつの会社は今や優良企業だから、転職していた方がママは喜んだかな。
とパパは笑った。
まあいろんな仕事の仕方がある。自分で一から立ち上げて仕事に見合った大きな儲けを手にするのもありだし、パパみたいに組織の中で仕事するのもあり。そうそう、お前小学生の時学校でお金持ちになりたいって言ったって聞いたな。お前それで一から自分でやりたいのか？
そうじゃないよパパ、私ね、なんだか楽しかったんだ。どういうところでどんなカフェがいいか考えているだけで楽しくて。
楽しいか、ならよかった。ただお前はあのおじいちゃんの孫だからな、それで大金持ちになれるとも思えないな。まあママにはちゃんと丁寧に時間をかけてな。
けれど母はそれから全く口を聞いてくれなかった。ある日花代ちゃんが家にやってきた。
いい場所見つけたよ。
なんと花代ちゃんはいつも挨拶している近所のおじいさんから格安で場所を借りられる段取りをつけたというのだ。花代ちゃんの笑顔恐るべし。母は私たちにお茶を出してくれた。そして私にポソッと、ぼーっとしているようなのにこの子できるんだと言った。確かに私いい相棒を見つけたのかもしれない。花代ちゃんが帰ってから私は母に聞いた。ママはどうしてパパと結婚したの？
何言ってるの、あんたなんかより誰よりもママの一番いい相棒がパパよ、とちょっと顔をあからめていった。
タマイラアルパー奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。